皆さんこんばんは。ポッドキャスターの龍馬の父です。週刊自閉症ニュース第174号は、今日4月29日が東日本大震災から50日目ということで、被災地からの生の声の電話インタビューをお届けします。インタビューにお答えいただいたのは、障害児教育フォーラムフェドファンというサイトで、スフィンクスのハンドルネームといえばお分かりになる方もおられると思います。仙台市泉区の宮城県立光明支援学校教諭の山口博之さんです。それではお聞きください。
もしもし、山口さん。
もしもし。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今回はまだ落ち着かない状況の中、本当に貴重なお時間をいただきありがとうございます。
いえいえ、そんなことないです。
はい、どうもありがとうございます。早速なんですが、
はい、
東日本大震災の当日、3月11日金曜日の、午後2時46分という時間に震災があったんですけれども、
はい、
山口さんは学校で震災に遭われたんですよね。
はい、そうですね。あの日はうちの学校は卒業式でして、はい、午前中に卒業式が終わって、
はい、
ちょうど2時46分というのは、体育館で椅子の片付けを、ほぼ終えたような状況だったんですね。
生徒さんはもう、そうするとほとんどいらっしゃらなかったんですか、その時間は。
はい、生徒はもう一人もいなくてですね、高等部の生徒たちは、その日は自宅学習日で、小中の卒業生だけがいたという、そういう感じですけれども、この子たちも、帰ってからの地震でした。
ああ、そうなんですか。
うちの学校の場合はですね、いつもだとスクールバスが走ってますけれども、はい、その日は卒業式っていうことだったので、
はい、
もう完全にバスも、なんていうんでしょう、保護者がみんな送迎して帰るっていうような状況だったので、
はい、
バスの心配もしなくてよかったっていう状況
ですね。そうなんですか。
はい、
そうすると、もう、じゃあ帰宅途中の、生徒さんもいらっしゃったってことですよね、そうするとまだ着かないで。
もしかしたらいたかもしれませんけれども、基本的にはもう午前中で終わっていたので、
なるほど、
多分大丈夫だったのかな
と。はい、わかりました。はい、暴れた場所は震度6弱ですか？
おそらくそうだと思いますね。はい、僕が生まれてからこの方、一番大きい地震だったんですけど、
はい、で、学校の方は被害とかは何かあったんですか？
そうですね。うちの学校は山沿いにあるので、
はい、
テレビでよく見るような津波は押し寄せてこなかったんですけれども、
はい、
結構揺れはすごかったんですね。
はい、
で、長い揺れが、3分ぐらいにわたって揺れ続けて、
はい、
弱くなって止まるのかなと思うとまた強くなったりしてということで、かなり振動が大きかったです。で、その中で、はい、うちの学校の高等部っていうのは大体半分以上がプレハブ校舎なんですけれども、はい、10年以上前に建ったプレハブ校舎は屋根が落っこちたり、
はい、
結構被害がありましたけれども、
なるほど。
でも、使えない校舎って使えない教室っていうのは現状なくてですね、
はい、
生徒が学校始まる前に直せるところは直して使っているっていう感じ。
なるほど。そうすると、はい、当日が金曜日だったということで、翌週は、卒業生以外は、普通の授業が本来であればあったはずなんですけど、その状況というのはどうだったんですか？
結局、まずその生徒たちに連絡をつけることすらできなくて、
はい、
当日から電話で安否確認というのは一応やったんですけれども、はい、少なくとも当日とか次の日とかはほとんどもう電話は、繋がらなかったんですね。
はい、
メールでやり取りできる親御さんからはメールで安否情報なんかが届いたりしてたんですけど、
はい、
そんなことで、まずこの安否を確認するっていうので、
はい、
ほとんど、4、5日ぐらいかかってます。なので、授業の方は他の学校もみんなそうでしたけれども、
はい、
金曜日に被災して、
はい、
で土日の間にいろいろマスコミかなどで通して連絡をして、
はい、
終業式までとりあえずはお休みですっていうような形に当初はなりました。で、うちの学校は、
はい、
その後 終業式自体もできなくて、
はい、
そのまま春休みに入ってしまって、
はい、
生徒は長い1ヶ月以上の1ヶ月と10日ぐらいですかね、春休みを過ごして、この間4月21日に終業式で、
はい、
まあ、久しぶりに全員で会ったっていうような状況です。
ああ、そうですか。今ちょうど震災から50日目になるんですけども、今日がですね、
はい、
今日に至るまでの状況の変化というか、そのあたりを教えていただけますでしょうか。
そうですね、やっぱり、まあ、今はですね、かなり仙台市内は我々の住んでる地域は、ごく普通の生活にほぼ戻っているんですけども、はい、やはり震災のあと2週間ぐらいというのはかなりこう大変な生活が続いてましたね、
はい、
特にやっぱりガソリンがなかったんですね。
あ、そうですよね、はい、
うん、ガソリンの不足とそれから食べ物、それから生活用品ですね、例えばカセットボンベとか電池とか、そういうのを手に入れるのはすごく大変で、なんかとにかく毎日どっかに並んでたみたいな、そういう生活だったと思います。ガソリンなんかは、例えば僕なんかだと朝4時ぐらいにですね、
はい、
起きて、ガソリンスタンドに並んで、6時間ぐらい並んで、20リットルとか
、
それでもいい方なんですね、はい、10リットルしかもらえないガソリンスタンドも結構多かったので、うん、でそんな感じでもうしばらくガソリンっていうのはそうやって何時間か並んでいけるものだっていう、
はい、
そういう感覚が普通になってましたね、
はい、
でもう食べ物なんかも、
はい、
小麦とかバター、牛乳の辺が全くなかったし、
はい、
1人5点までとかっていう個数制限がある中で、はい、こうなんか雪の中並んでみんなで買っているっていう状況でした。
ライフラインなんかはどうだったんですか、その期間の間は。
はい、ですね、これは津波を受けた地域と、はい、そうでない地域はかなり状況が違うんですけれども、
はい、
仙台でいうと仙台の、津波の来なかった地域でいうと、
はい、
電気はだいたい3日か4日ぐらいで復旧しています、
はい、
で水道はですね、
はい、
ちょっと時間がかかって、3週間ぐらいですね、だいたい3月いっぱいぐらいで、
はい、
ほぼ良くなったかなと、
はい、
でその後さらに都市ガスは結構かかっていて、4月の前半ぐらいでなんとかどこもっていう感じですね。ただ4月の前半というと4月7日の余震が、
あ、そうですよね、
あれでまたちょっと止まったりなんかしてる人もいますね、はい、そんな状況でした。
わかりました。で現在はそうするともうそのあたりはちょっとは落ち着いてきた状況なんですか、どうなんでしょうか。
そうですね、かなり落ち着いてますね、日常生活その不足してる、例えばお店行っても買えないものっていうのもほとんどとかないんですし、生活してます、
はい、
まだちょっとお店の閉まる時間が早かったりして、いつものつもりで行くとあもう閉まってたなんていうことがちょっとあって、
はい、
その時に、はい、あそうだなって思いますけども、
あ、なるほど、
はい、あとは、そうですね、結構道路が混雑しているっていうのがいつもとこうちょっと違うところで、
はい、
私なんかはだいたい30分ぐらいでこう通勤するんですけども、いつもの道を行くともう普通だったら渋滞しないような箇所がすっごい渋滞になっていて、普通の通勤路ではもう通えないっていう状況です。それで、はい、裏道をずっと通って、40分とか45分とかいつもより 1.5 倍ぐらい時間かけて、はい、通っていますね。
あ、そうですか。それはあれですか、道路の状況が路面が悪いということではなくて他の他県の車両が入ってきているということなんでしょうか。
はい、そうだと思います。他県ナンバーも多いし、あと仙台は仙台ナンバーの車が今ほとんどなんですけども、
はい、
宮城ナンバーの車が結構入ってて、やっぱり震災前にはいなかった車がたくさん来てるっていうことだと思います。はい、パトカーなんかも警視庁って書いてある下側の、パトカーとかいっぱい、朝は来てくれてて、ありがたいですね、そのパトカーで混んでるって怒ることはなくて、どうもありがとうございますって感じになって。
いや、そうですか。あ、わかりました。 ちょっとお聞きしたいのがです、例えば障害のある方々の情報ですね、そのあたりをちょっとお聞きしたいんですが、はい、例えばその宮城県もしくはあの仙台市の何かそういった取り組みみたいな部分で、はい、その障害者に対する取り組みみたいのは何か見えてるものがございますか？
そうですね、仙台市とか宮城県ですかね、そういう行政の取り組みっていうのは、はい、どうですかね、ちょっと私分かんない。
あ、そうですか、なるほど。
例えば支援学校とかの被災状況をちょっと話しますと、
はい、お願いいたします。
宮城県の特別支援学校っていうのは大体海沿いの学校でも結構高台にあるんですね。例えば気仙沼支援学校とか山本とか、
はい、
支援学校とか、気仙沼とか山本っていうのは今回津波ですごい被害を受けた場所なんですけれども、はい、支援学校自体は結構高台にあって、
はい、
津波の被災っていうのは逃れているんです。ただその中で石巻支援学校はですね、
はい、
地震直後から一般の方の避難所としてこう公開されて、されていまして、はい、かなり長いこと4月中になってもまだ一般の方が避難していて、あとそれから、はい、放課後ケア、子どもたちが学校帰ってから行くような場所ですとですね、はい、やっぱり地震直後っていうのはなかなかサービスができなかったわけですけれども、
はい、
うちのクラスの生徒が使っているところでは2週間後ぐらいですね、3月の25とか、
はい、
そのぐらいからやっと受け入れを再開していたというような状況でした。だから2週間はちょっと何もなかったということですね。で再開してもですね、その当時ってガソリン不足のすごい究極の頃で、なかなか放課後ケアのスタッフの車のガソリンっていうのが手に入ることが入れることができなかったので、
はい、
保護者の方が一生懸命並んでガソリンを手に入れて、
はい、
まあ、そこの施設まで送り届けると、はい、そういうような形でやってますね。
なるほど、はい、かなりご苦労されてるんですね。
そうですね、あと就労移行支援とかそういう大人の方の就労先もですね、結構傷んでいて、はい、一番ひどかったのは窓か荒浜って言って津波を受けた荒浜 のところにある施設があるんですけども、そこは普段ですと和菓子を作っていることで有名だったんですけれども、
はいはい、
そこはもう津波でもう全壊っていうような感じで壊されてしまいまして、
はい、
ただそこは利用者はあらかじめ決められたところに避難できて、だったということですね。津波を受けなくてもやっぱりこう建物が傷んで使えなくなっているっていう施設がいくつかあって、はい、でその施設は同じ系列の他の施設にこう活動場所を移しているんですけれども、
はい、
そこまでこう移動の手段が、ね、なかなかない人は、通うことが難しくなっているっていうような状況です。
あ、なるほど、わかりました。
はい、
あとあれですかね、福祉避難所の情報なんかはいかがですか？はい、なんか入っておりますか？
ですね、これはちょっと新聞情報ぐらいになって
ますけ
ども、
はい、
仙台市では結局、まあ、30箇所に、
はい、
福祉避難所を開設したということなんですけども、はい、地震直後に開設できているところが11箇所あったみたいですね。
はい、
ただその中のほとんどはですね、老人関係の施設で、
はい、
なかなか例えば通常自閉症の子どもたちやその家族の人が使っているような場所がその避難所になっていたということではなかったみたいですね。はい、
あ、なるほど、あ、そういうことですね。
はい、
あ、わかりました、ありがとうございます。
はい、
今現時点でその被災地で必要なものっていうのは、はい、我々こう被災地外のものからするとですね、何が一体被災地の方は必要とされてるんだろうっていうのがありまして、もちろん場所によって、はい、それぞれ違うと思うんですけど、山口さんがの地域、はい、もしくはその学校とかで、何か今現在必要なものっていうのは何かございますか？
そうですね、私 私の地域ではですね、はい、まずほとんど大丈夫だと思いますね。で今回その、まあ、自分が被災者の一人になってみて思ったことっていうのは、はい、被災地で必要とされるものっていうのがやっぱり刻々と変わっていくってことなんですよね。
はい、
はい、で例えば、まあ、水道が止まって水がないときっていうのはバケツがあると、給水車に行くときに便利なんですけれども、
あ、なるほど。
でも、それは水が出ないときだけ必要で、はい、水道が復旧すればバケツっていらないんですよね。
はい。
から、そういう、なんかこう、いろいろこう支援していただくときに、なかなかそのタイムラグを埋めるのが難しいんだなっていうことが、つまり、被災地で今これが足りないって言ったときに、その情報をもとに集め出しても、集まったときにはもうそれは足りているみたいな、そういうことがいっぱいあって、
はいはい、
なかなかそういうタイムリーな支援を受けるっていうのは難しいのかなというふうに思ってます。今、周りで聞こえてくるものとすれば、例えば避難所でこう布団が足りないっていうこととかですね、はい、あるいはまあ保育所で歯ブラシとコップが足りないとか、なんかそういう、はい、なんですね、だから、はい、それぞれの場所で細かく見ていくと、まあ、足りていないものっていうのはあるんですけれども、まあ、被災地全体でこういうものがあるといいっていうのは今の状況ではなかなかないのか
な。なるほど、
はい、そうですね、はい、あと物についてはまあそんな感じなんですけれども、はい、やっぱりこうだんだん時間が経ってくるとこうサービス面でもね、はい、こう必要になってくるのがいろいろ出てきて、
はい、
今、私自身が一番気になっているのは、はい、津波で、JR の気仙沼線っていうのが、はい、結構傷んで、今全然もう、線路も流されちゃって、全然走れない状況なんですけれども、
はい、
こう使って通学していた高校生の通学の手段っていうのがないっていう、
ね。ああ、なるほど。はい。
で、まあ、他の、例えば JR で、こう、走れなくなったところなんかは、災害輸送バスなんか出たりしてるわけですけれども、気仙沼のところにはその代替のバスも行くのもなくてですね、春に3月にせっかく合格したのに、その気仙沼の学校に通えないっていうような高校生がいるっていう話を、今、友達の学校の先生から聞いていて、ちょっとなんかそういうのなんとかならないのかなと思ってますね。そういうのってこう、例えばバス1台じゃ、
そうですよね。
送りますとかっていうわけにもいかないし。
本当確かにそうですよね。
うん、バスが届いてもじゃあ運転手どうすんだみたいな、こともあって、やっぱりサービス全体でね、やっぱり支援するってのは難しいんですけれども、そういうふうにこう、困っている人たちが今、っていうことをちょっと気になってますよね。
そうですね。
はい。
なるほど。わかりました、ありがとうございます。最後になりますけれども、山口さんの方から何かお願いしたいことや何かメッセージ等ございましたらお願いしたいんですが。
はい、わかりました。
はい、
やっぱり今回の、大震災ではですね、被災地以外の地域からこういろんな支援をいただきまして、とってもこうありがたいというふうに感じてますよ。ものを実際送っていただいたりしたこともあるんですけれども、応援してますっていうメッセージだけでもですね、すっごく嬉しくて、こう聞いてると勇気が湧いてくるんですね。でそういうその言葉一つにもこんなにこう励まされるのかなということを自分でもこう驚くっていうようなこの1ヶ月半だったと思います。被災地ではこう、まあ、復興に向けて、まあ、少しずつ歩いてはいるんですけれども、はい、津波の地域を歩いてみるとやっぱりまだ全然こうがれきだらけね、はい、なので、まあ、これから元の元気な状況に戻るにはこう長い道がかかると思うんですね。なので震災直後だけでなくですね、これから長い期間にわたってその被災地のこう頑張る様子にこう関心を持ってほしいなっていうのが今一番の願いです。で例えばその僕なんかは今前はビール飲んでたんですけど、今は石巻の地酒を、美濃とか白神とかいろいろあるんですけど、はい、夜は飲んでて、まあ、若干でもこう被災地の、ね、復興に役に立たないかななんて思ってますので、そういうなんか被災地の産品を買っていただくとか、はい、あるいはもう少しね、余震もだんだん落ち着いてはきているので、 ゴールデンウィークとか、あるいは夏休みとかに、こちらの方に来ていただいて、はい、まあ、いろいろな東北の美味しいものでも食べていただけると、はい、まあ、いいのかな、なんていうふうに思ってます。
はい。
はい、それから、特別支援関係ということで言うとですね、
はい、
やはり今回、自閉症の子どもたちなんかが結構やっぱり避難所にいることが難しくて、
はい、
避難所に当初は行ったんだけれども、結局は、無理やり自宅に帰って、自宅で被災生活を送っていたなんていうことが、
はい、
いくつか聞こえてきています。
はい、
おそらく多くの子どもたちがそういう状況だったんじゃないのかなと思うんですけれども、なかなかそういうのが、今回私たちも見えてこなかったんですよね。
はい、
でそういう情報がなかなか上がってこなくて、普段のネットワークっていうのかな、そういうものがやっぱり不足していたのかなっていうことをちょっと感じています。それから、はい、そういう困った子どもたちもいたんですけれども、
はい、
例えば特別支援学校なんかが、はい、少し避難所として機能するようにあらかじめ準備されていれば、そういう、ちょっと、一般のみんなと一緒に、避難所生活できないかったら、はい、特別支援学校、いつも通っている学校に避難してきてね、なんて、言えたのかな、なんていうことを思っていて、
はい、
今回、いろいろ、特別支援関係で起こったことっていうのを、やっぱりちゃんと、調べて記録しておかなきゃいけないのかな、っていうことを感じています。はい。
はい、まあ、本当に今日はご多忙の中、本当大変貴重なお話をありがとうございました。
いいえ、
日本全体でですね、なんとか力になれるよう、一緒になってですね、はい、やっていきたいと思いますので、ぜひ今後ともつながっていきましょう。
はい、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。はい、
山口さん、この度はご多忙な中、貴重なお話をありがとうございました。さて、そろそろ別れのお時間です。次回175号は一週お休みをいただき、5月13日金曜深夜です。日本の皆さん、一緒に力を合わせていきましょう。以上、ポッドキャスターは龍馬の父でした。さようなら。